今日恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙の12章1節と2節です。ローマ人への手紙12章1節と2節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。アーメン。一言お祈りをします。私たち自身は霊的な備え物です。私たちのこの体を主よ、神に受け入れられる捧げ物として今日私たちは新たに発見することができますように。捧げ物です。神様に捧げられるもの、もはや私たち自身のものではなく、この体、この思い、この心、それは霊的な捧げ物であるということを主よ、今日私たちがよくよく分かるように、イエス様、あなたが直接このしもべを支配し、あなたの御言葉の唇を主よ、このしもべの口に置き、清めてお持ちください。あなたが直接お語りください。あなたがこの生徒たち一人一人を支配してください。どうかあなたがこの全ての生徒たち一人一人、このしもべ、思い、心、耳、唇、空気、体調、それら全てをあなたが支配して命に預からせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。パウロは皆さん一人一人にお願いしています。これは私からもお願いしますけれども、皆さんの体をですね、清い生きた供え物として神様に捧げてください。今皆さん一人一人捧げ物として整っているでしょうか。今皆さん一人一人は神様にそのまま入って差し出して、ね、神様にペッて吐き出されてしまうような様子はないでしょうか。皆さん自身がですね、清い生きた供え物として神様に捧げられること、それがパウロの願いであり、また全ての生徒たちの願いです。それこそあなた方の霊的な礼拝だからです。そのためにはですね、2節にこの世と調子を合わせてはいけませんと書いてありますね。この世と、これは原文ではこの世と同じ姿形にさせられてはいけませんということです。世と同じ姿形、ね、世の中はいろいろな罵詈雑言とか、いろいろな不潔な思いとか、ね、そういったもので、満ちておりますね。この世のありさま、まあ、テレビをつければ大体この世のトレンドがわかるんですけども、ね、それと同じ姿形にされてはいけません、ね、もう本当に世の中いろいろな汚れた言葉で満ちております。それと皆さんが同じ姿形で変えられてはいけませんね。世の中にはね、この野郎とかね、なんだよとか、そういう汚い言葉、 怒り、そねみ、ね、そういったもので満ちている、それと同じ姿形になってなったまま主の御前に出ること、これは主が忌み嫌われることです。でそのためにですね、何が良いことであるのか、何が神様に受け入れられるものであるのか、何が完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと、この新改訳では書いてありますけれども、この心の一心、この心というのはヘブライ、ギリシャ語では、ノウス、つまり思いです。心よりもですね、もっと限定的な意味で言って思いです。思惑とかね、何々を思うとか、その思い、ね、思い込みとかそういうのありますね。あの人は泥棒だと私は思い込んでるとか、あの思い込みです。ですからこの思い込みをですね、イエス様に対しての思い込み、また自分自身に対しての思い込みを、これを一新することによって自分を、これもですね、変えなさいではなく変えていただきなさいが正しい訳です。ですから自分で自分を変えるんじゃなくて、変えていただかせてくださるお方がいるんです。ですから皆さんの側の責任は思いを一新すること、これは皆さんの責任です、ね、あの人は、泥棒じゃないかとか、あの人は、ね、表面上はなんか繕い笑いしていて、実は心の中で私を憎んでるんじゃないかという思い込み、ね、皆さんはイエス様に対する思い込みはですね、その悪い思い込みを一新しなくてはなりません。また自分自身は、ね、邪悪だとか、自分自身は醜いとか、ね、そういった自分自身に対する思い込み、御言葉に反するあらゆる思い込みを、それを一新してしまわなくてはなりません。それによって主は皆さんを作り変えてくださいます。皆さん自身の努力ではないです。皆さんの側の責任は思いを一新すること。そうするとね、皆さんは変えていただかせてくださるお方によって作り変えられるんです。ですから皆さん自身のですね、体を清い生きた備え物とする、これはですね、皆さん自身が、ね、何か洗剤で体をいくらゴシゴシ洗っても無駄です。皆さんの思いとか心とかですね、いくら何かなんか呪文を唱えたりとかですね、お経を唱えたりとか、そんなこと一切無駄です。皆さんは主に対して心思いを一新すること、御言葉によって洗い清めていただくことですね。それによって皆さん自身は作り変えられます。清くされます。そうして主の御前に、で皆さんは正しく礼拝を捧げることができるようになるわけですけども、皆さん自身がですね、捧げるものとして、ですから主に対する思いがですね、まず整ってなくてはなりません。主を尊いお方としてですね、皆さんはまず思いを一新するべきです。主は本当に尊いお方です。皆さんはもしかしたら総理大臣とか天皇陛下とかの前に出るとしたら、きっとある程度の、なんか心が引き締まるような、ね、そういう思いで臨むかと思います。そういう偉い人、ね、会社の上司とか、社長とか、そういう人たちの前に出るときもきっとそういう、ね、思いを一新して引き締まった心でもって出るかと思うんですけども、主はあいにくそういう社長とかですね、総理大臣とか天皇陛下よりもはるかに尊いお方です。はるか上に座されるお方です。もし今この講談に立っているのがね、まあ、このパスターは、まあ、そこそこの中年男で、まあ、皆さんはあまりよく思っていないからそうやって居眠りするのかもしれないんですけども、でももし皆さんがですね、天皇陛下とか総理大臣が講談に立って何か言ってるとしたら、もうちょっと引き締まった思いをするでしょうか。もしそうだとしたらですね、御言葉よりも総理大臣とかの方を重んじてるということになるんですよ。主はそのようなですね、心をもうそのまま主を軽んじる思いで礼拝を捧げること、これを忌み嫌われます。ここ では毎週金曜日のこの時間では、ね、金曜夜礼拝が行われますけども、何かですね、日課をこなすかのような、また来たなというようなそういう思いでですね臨むではなりません。皆さん一人一人自身がですね主の御前に向かっているということ、皆さんが主と一対一で対面しているという思いで礼拝には臨むべきなんです。礼拝、それは皆さんの捧げ物です。マラキ書の一章を開いてください。皆さん自身がですね礼拝で捧げられる捧げ物であることを、ね、ローマの12章で見ましたね。皆さん自身が捧げ物です。もし皆さんがですね何か変なものを捧げるとしたら主はどういうふうに思われるかが書いてあります。マラキ書の一章、旧約聖書の一番最後であり、マタイの福音書の直前の書です。マラキ書の一章の八節、あなた方はめくらの獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないのか。足苗や病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。万軍の主は仰せられる。さあ、今恵みを受けるために神に願ってみよう。これはあなた方の手によることだ。神はあなた方のうち誰かを受け入れてくださるだろうか。万軍の主は仰せられる。ここでね、捧げ物を捧げるとき、ね、もし動物を主に捧げるとしたら、あの目が見えない動物とか、ね、足が萎えた動物とか病気の動物とか、そういった不完全な動物をですね捧げるとしたら、それは主に忌み嫌われることです。皆さんの、ね、捧げ物の中で、ね、例えば献金する中で1000円捧げるとする。でその1000円を捧げるときですね、ちょっと小銭がたまって10円とか100円とか50円がいっぱいたまったから、ね、10円玉を20枚、50円を 4枚とか、なんかそういうことで1000円を捧げようとか、ね、そんな捧げ方をする人は主をないがしろにしてるわけですね。
天性
にはそんな人間はいません。あいにくいないです。本当に感謝なことにいないんですね。そんなですね、残りカスを捧げるような捧げた当然主意味嫌われます ね。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみようと書いてあります。果たして彼はそれを読みし受け入れるだろうかと、ね、皆さんにとっての総督に、ね、お金を納めるときにそんな残りカスの、ね、お釣りジャラジャラの小銭を捧げるとしたら、ね、それはとんでもないですね。主に対してはもっととんでもないものです。皆さんの体は生きた供え物です。ですから皆さん一人一人ですね、礼拝に対する態度、それは小銭を捧げるような残りカスを捧げるような捧げ方をしてはいけません。もし皆さんがですね世のね遊びとかですね享楽とか、ね、この金曜の夜の9時からの礼拝に備えて体調も整えず、ただなんかもう遊びほうけでですねくたくたに疲れた体でもって9時からの礼拝に臨んで、でも始終居眠り眠いな、そういう思いで捧げてるとしたら、皆さんは小銭を献金で捧げてるような残りカスを捧げてるようなことになりますね。皆さんの体は生ける供え物です。清い生きた供え物です。皆さんは残りカスを捧げるような捧げ方をしてはいけません。マラキ書においては、ね、祭司たちが、ね、目倉の獣や足苗や病気の動物を祭壇に捧げることを、ね、主はそれを叱っておられます。この一章十節の方を見ますと、あなた方のうちにさえあなた方が私の祭壇にいたずらに火を転ずることがないように戸を閉じる人は誰かいないのか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は仰せられる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない、ね、主はですねそういう捧げ物を、ね、もう私の祭壇に持ってこないで、そうやって戸を閉じてくれる人は一体いないのかと、 そういう捧げ物ばっかり捧げてくる人たちが列をなすとすれば、主はですね、むしろ祭壇の扉を閉じてそういう人たちが入ってこれなくしてほしいとまで自説で言っておりますね。まあ、このように、まあ、ちょっと今厳しいメッセージをしてるんですけども、厳しいメッセージをするときですね、なんだあれはうるさいな、ね、そういうふうに思う人たちがこのマラキ書の時代にいたようです。13節お読みしますと、あなた方はまた見よ、なんとうるさいことかと言ってそれを軽蔑する。万軍の主は仰せられる。あなた方はかすめたもの、足苗のもの、病気のものを連れてきて捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から喜んで受け入れるだろうか。主は仰せられる。群れのうちにオスの獣がいて、これを捧げると誓いながら損傷のあるものを主に捧げるずるいものは呪われる。私が大いなる王であり、私の名が諸国の民の間で恐れられているからだ。万軍の主は仰せられる。本当にですね、私たちのうちに主に捧げるべき良いものがあるにもかかわらず、それをですね、自分のもとに置いといて損傷のあるものを主に捧げるずるいものは呪われるって書いてありますね。皆さんがもし動物を捧げるとします。一方の動物はとても健康で健やかでいかにも美味しそう、もう一方の動物は、ね、病気があってちょっと片足が折れていて損傷がある。で、そのうちのどちらを捧げるか、もしですね、健康な方を自分の手元にも残しておいて、でそれで、ね、損傷のある方を主に捧げるとしたらですね、その人は死を恐れていないんですね。捧げ物、献金を何か資産のプラスマイナスで考えるならば、マイナスとして、計算しているわけになります。だってね、ちょっとでも損傷のある動物を捧げる方が、ね、自分の財布をより痛めない方、ね、よりエコな方だからですね。あいにく主は、全能なる主はエコで計られるようなお方ではありません。万軍の主は決して軽んじられて、そうしてそのまま済まされるようなお方ではないんですね。損傷のあるものを主に捧げるずるいものは呪われると書いてあります。呪われてしまうんです。もし皆さんがですね、献金とか捧げ物、主に対する奉仕、そういったものをですね、マイナスとして測るのであれば、主は皆さんをマイナスとして測られます。皆さんがですね、もし、何か捧げ物をする時惜しむ心があるのであれば、あるいは皆さんに何か奉仕を頼んだ時にですね、嫌だよとか、ね、僕ちゃんはただ他のみんなが奉仕をしてくれるのをただ口を開けて待ってるだけだよ、ね、そういうふうに思ってるとしたら、奉仕とか主への捧げ物とか献金を資産のマイナスとしてカウントしてるわけですね。主への捧げ物をマイナスとして数えるのであれば、主も皆さんをマイナスとして鑑定してしまいます。カウントしてしまいます。でも主に捧げることを、ね、奉仕を、賛美を、献金をプラスとして、ね、喜びとして、本当に主は素晴らしいお方、主は主に捧げたい、そういう思いで捧げる人には主はプラスでカウントされます。書いてあるじゃないですか、ね、押し入れ、ゆすり入れしてあなたを満たす。また同じマラキ書にもですね、そのことが書いてあります。マラキ書の、3章の方にですね、10分の1の、その奉納物を捧げることについて書いてあるんですけども、マラキ書の3章の8節から12節までのところです。マラキ書の3章8節から、人は 神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と炎物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。アメン。ね、捧げ物は資産のマイナスになりますか？マイナスにはならないですね。むしろプラスに、大いにプラスになります。主は、ね、十分の一をしっかりと捧げる人の畑に対しては、稲穂に対しては叱って、土地の産物を滅ぼさないようにし、また木が、ね、ブドウの木が不作とならないようにしてくださるんです。そして全ての国民があなた方を幸せ者というようになる。それほどまでに祝福されるんです。ですから皆さん、捧げ物はプラスとしてカウントするべきです、ね、惜しむ心でもって捧げるとしたら、その心は主は喜ばれません。あるいは皆さん自身一人一人生きた供え物です。皆さんの体は捧げ物です。ですから、ね、もし礼拝中眠くなるということが分かっているようであれば、しっかりとその前の時間に眠るとか、ね、礼拝中眠るより前の時間寝た方がよっぽどいいです。あるいは賛美して心を整えて霊性を磨くとか、ね、当然世の仕事で疲れることもあります。でもそういった場合はですね、本当に礼拝堂に来た時、あ、イエス様、やっとあなたの家に着いた、どうかこれからの礼拝を主はあなたに喜ばれる清い生きた備え物としてこの体を整えてください、ね、主に思いを一心して主にお願いするんです。するならば皆さんの体も清い生きた備え物として主に喜ばれるようになります。どうか皆さん一人一人自分の体、ね、今礼拝を捧げているその体は捧げ物であると書いてあること、それを皆さん自身がですね、よくよく分かってください。皆さんの体を清い生きた備え物として捧げること、それが皆さんの霊的な礼拝です。どうかこの世と調子を合わせたりせず、ね、思いが汚れたままで礼拝堂に、ね、来て、でそれで礼拝中にあの野郎とかこの畜生とかそういう思いで出ないように、皆さん自身、ね、主の御前に変なものを捧げることがないようにしてください。主はですね、そういう変な捧げ物を糞、漢字でクソっていう漢字を書いて糞だって記しているところが破壊書の2章にもあります。破壊書の2章3節にありますね。ちょっと一節からお読みします。あ、すみません、破壊書のマラキ書ですね。マラキ書の2章一節から、祭司たちよ、今この命令があなた方に下される。もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は仰せられる。私はあなた方の中に呪いを送り、あなた方への祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ。 見よ、私はあなた方の子孫を責め、あなた方の顔に糞をまき散らす。あなた方の祭りの糞を、あなた方はそれと共に投げ捨てられる。ね、本当書いてありましたね。聖書にこんな下品なことは書いてあるんですよ。それは主に対してですね、聞き従わないこと、ね、主の命令を聞き入れないこと、主に栄光を期することに心を止めないような捧げ物は主は糞だって言ってるんですね。あなた方の祭りの糞、ね、祭り、セレブレーション、礼拝ですね。礼拝の中でもし聞き入れない心で来るのであれば、それは糞である。でそれでその糞はあなた方の顔にね、撒き散らし返す、書いてあるんですよ。本当に恐ろしいことですよ。ですから皆さん、どうか礼拝においては皆さん自身の体、清い生きた供え物としてですね、整えてから礼拝に行きましょう。皆さん一人一人どうか清い生きた供え物としてですね、自らを清め、この世と調子を合わせることなく、皆さん自身思いをしっかりと整えて、そして主に喜ばれる捧げ物、ね、プラスとしてカウントされて、そして皆さん自身捧げることによって、皆さんの稲子が主から叱られ、皆さんの国宝舞踊とか、ね、不作とかを主が打ってくださり、そしてますます喜びでプラスで、ね、皆さん自身が世の富の面においても、また霊的な面においてもますます増えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今私たちの体を清い生きた供え物としてあなたにお捧げいたします。今この生徒たち一人一人を主よ清めてください。清い生きた供え物として一人一人が捧げる心と思いを新たにして、そしてあなたに対する礼拝を、主を思いを一新して、主をただ単なる日課としてではなく、礼拝を本当に喜びとして、待ち望むものとして、ああやっとこの礼拝の時間になった、大好きなイエス様、あなたに私をお捧げしますと、そのような喜びとそのプラスの思いを持って捧げる私たちでありますように、イエスよ、どうか私たちのこの思いを作り変えてください。あなたにますます喜ばれるものとして、あなたにますます作り変えられるものとして、イエスよ、どうか一人一人を清めてください。今日いただいた恵みの言葉に感謝して、私たちの愛する主、私たちの主人であり、礼拝をすべてお受け取りくださる主、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。